メディアヌップ。
こんばんは、佐々木優です。リスナーさんからメッセージいただきました。早速読んでみたいと思います。いつも楽しくかつ興味深く拝聴させていただいております。熊尾パパと申します。ホットテックからこちらを知り、拝聴するようになりました。フィールドレコーディングという私にとって新しい分野を耳にして、改めて人間の感性の可能性の大きさに気がつく機会となりました。カグラを聞きながらサイトの写真を追うことで、音の深みや厚みがどんどん増していく極上な時間、贅沢感は大人の時間の極みと勝手に思っています。ウォークマンが世に出た頃から耳にイヤフォンをつけて音楽を流して、車に乗っても音楽を流してと割と耳からの情報摂取に慣れている世代と自負していましたが、最近はポッドキャストも歩く時も車の中でも聞いている時間が圧倒的に長くなりました。加齢で音楽の周波数が苦手になったのか、ポッドキャストの多様性に魅了されているのかは検証中です。これからもチャレンジングなエピソードを楽しみにしております。梅雨が明け、厳しい暑さが参りますが、ご自愛いただきお過ごしください。9月2日のチケットも入手いたしました。お目にかかることを楽しみにしています。というわけで、熊尾パパさんからメッセージをいただきました。どうもありがとうございます。熊尾パパさんとはですね、この後新宿で開催されたイベント、ポッドキャストザギャザリングでもお目にかかることができまして、もう声聞いた瞬間に、あーって、あ、熊尾パパさんだっていうことで、ご挨拶させていただいたんですけども、その時会って話しただけじゃなくて、いろんな番組にゲストに出られてるのを、こう、私が聞いている、巡回している番組で、お聞きする機会があってですね、それでだんだん、どんな方がどんどん分かってきて、いや、それで、いや、すごいなと思うようになってですね、まあ、これ番組通じて、メッセージするのも変な話なんですけどもね、あれは、カッパと人妻の夜のエピソードの中で聞いた話だったと思うんですけども、全エピソード聞き込んでから、ちゃんとお返事しますね、みたいな、メッセージしますね、みたいな。なので、なんとなく通りがかりに、こう、たくさん送ってるんじゃなくて、ちゃんと聞いて、送ってるんだよっていう、そのプロリスナーを名乗ってるっていうことなんですよね。で、僕それにめちゃくちゃ感銘を受けまして、そういう存在って本当に大事だよなと思うんですよね。それは私みたいにこう作る側、配信する側として嬉しいから大事だなって思うこと以上に、そのプロリスナーの、まあプロリスナーというか、そういう真剣な聞き手の存在がこうシーンを作ることってありますよね。例えば歌舞伎でもそうだし、落語でもそうですよね。聞いてる人が褒めたり、時にダメ出しをするというか、もっとまあブーイングっていうかね、スポーツとか芸能だとブーイングって出ますけども、なんかそういう存在がシーンを作るっていうかありますよね。で、ポッドキャストってすごく小さなね、構図化が楽しんでるような世界ですけども、その中にもプロリスナーがいて、いい番組に声援を送ったり、なんかしているんだっていうことがね、分かった。いや、これめちゃめちゃすごいことしてるんだと思って。なので、そんな熊尾パパさんからメディアヌップにもメッセージが来たってことに、ちょっと時間差ですけども、すごいありがたみを感じてですね、非常に、すごい嬉しい気持ちになりました。なので、ちょっと冒頭に紹介させていただきました。なかなかメディアヌップでは特集することが多いんで、うまくメッセージ紹介するタイミングなかったんですけども、結果的には、熊尾パパさんの、いろんな声とか考えとか知った後にご紹介できてよかったなと思ってます。先日配信された、カッパと人妻の夜の第20話、奥さん本当にお便りが届きましたよっていう回があるんですけども、そこで私が送ったメッセージが読み上げられまして、なんだろう、結構長い間名前を連呼されたような気がするんですけども、読み上げてね、一本の番組にしていただきまして、ありがとうございますと。まずお礼申し上げたいんですけども、その内容はね、ぜひその番組のカッパ パさんとメチコさんの番組の中で聞いてほしいんですけども、今日私がコメントっていうかね、トラックバックしたいなと思ったのは、その私のパートではないところなんです。で、前半パートで階段の階さんが、その指摘、チェゲアンドアスカ、ベスト5、プラス1みたいなものをこう投稿されて、で、それについてまたチェゲアスの話で盛り上がってたんですけどもね、その中で、天気予報の恋人について盛り上がるパートがあったんですね。天気予報の恋人、人気曲ですけども、カイさんがすごい好きな曲として挙げていて、でね、その歌詞の解釈で、カッパさんがね、ちょっとね、変わったことを言うわけですよ。それはどの部分の歌詞かっていうと、目隠しでも君のキスはわかるっていう歌詞があるんです。で、これを、カッパさんは、アスカさんのパーソナリティっていうか、私生活を織り込んで、たくさんの女と、お付き合いしている男性が、その中でも君のキスはわかるよっていう、つまり浮気者が男であるっていう、そういうふうに解釈しているわけですね。いや、でも、いや、そんなことはないだろうと、何を言ってんだと思って、思ったんですけども、で、思って流せばいいんだけど、今回のメディアヌップでは、いただいたメッセージとかね、他の番組で言及された内容についてご紹介したり、さらに反応したりってことをしようと思っているので、あえて絡みに行くわけですけども、カッパさんってそういうとこあるんですよね。面白く解釈するために誤解を助長したりね、あるいはこう、錯覚したり、勘違いしたり、こじつけたり、捏造したり、よくするんですよ。なので、カッパさんのそういう解釈って真に受けちゃいけないわけですけども、その典型的なやつが出たなと思って。普通に考えてですよ。何の気も照らわずに普通に考えて、天気予報の恋人っていうわけですから、その恋人っていうのは相手、女性の方ですよね。で、天気予報っていうのは、天気雨とかいうように、こう、気まぐれとかね、当てにならないとか、コロコロ変わるって変化するって、そういう意味ですよね。つまり、男性の方が浮気者なのではなくて、かといって女性が浮気者ってわけじゃなくて、ないんだと思うんですけども、その女性の方が人気者っていうか、売り手市場、よりどりみどり、みたいな形、言い寄る男性がたくさんいるってことですよね。はっきり書いてますよね、歌詞だと。綺麗な人だねと言われるたび不安だよ。みんなさらったはずなのに。誰のための君だろうと思う。独り占めできても。つまり、この瞬間、自分とデートしている、してくれている。けれども、その瞬間独り占めできてるんだけども、それで自分がそのオンリーワンかどうか、わかんない。っていうことですよね。いや、これ何も解説するまでもないですよね。その、読んだままに解釈すればいいと思うんですけども、カッパさんはね、こう面白おかしく言いたいんで、アスカさんのパーソナリティとか、その後明らかになったこう乱れた私生活みたいなものをこう歌詞に織り込むわけですけども、歌詞の解釈のなんていうんだ、立脚点にするわけですけど、そんな風に読まなくていいっていうか、読むもんじゃないと思うんで、ちょっと誰か突っ込んどいた方がいいんじゃないかと思ってちょっと突っ込みました。メチコさんはね、さすがでして。全く賛成してませんでした。ただしね、二人でやってる番組ですからね、こう、はっきりと否定することなくね、私は、私の解釈でします、みたいな、優しい言い方をしておったんですけども。なので、すごい、お優しいなと思いました。そんなわけねえじゃないか、というのがね、私の見解でございます。続いてはですね、森ちんさんの、今、ドラバを送りますという、これは新しく始まった、コミュニケーションのためのポッドキャストみたいなやつで、いろんな番組を紹介したり、コメントしたりみたいなことを中心にやってるんですけども、僕ね、何よりいいと思ったのはね、番組のイントロとアウトロを自分でギター弾いてんですよね。僕ね、これね、すごいいいなと思いましたね。もう、これフィールドレコーディングの次はもうこれだなと思って、今ですね、家の中にある楽器を 部屋の中に持ってきて、ちょっとね、それでジングルとかオープニング撮ろうと思ってます。なんていうかな。もうかっちり作られたもの、もうなんか、飽き飽きしてきまして。ててんってこう、メディアヌプで使ってるオープニングの SE とかあると思うんですけど、あれ生演奏しようかなと思って。いやー、言ったらやんなきゃいけなくなるからあれですけども、ちょっとね、そういう遊びをね、したいなと思うんですけど、モリキンさんってすごいね、実験的なことをいつもやるんで、影響を受け取りますが、そういった内容を楽しめる番組に、なってます。この中で紹介していただいたのは、モリチンさんにゲストに出てもらった、メディアヌップのメディア後輩期っていう、シリーズなんですけども、モリチンさんが自分の番組の中で紹介してるんですけども、その時ね、私が最近気に入ってる言葉ではあるんですけども、歴史が歴史であるためには常に想像が必要であるっていう、宮城谷さんの、作家のね、宮城谷さんの言葉があるんですけども、それを用いて、過去のインターネットの歴史を話すことで、それをこう歴史作っていくこと、それは単なるこう解雇、思い出じゃダメで、常にこう想像していくのが必要なんだみたいな風なね、解釈で紹介されてたんですけども、あ、それ確かにその通りだなと思ってね。ちなみに私がこの言葉好きだなと思って最近よく使ってるのは、自分が今歴史小説っていうか、まあ時代小説を書いてるんですけども、まあ時代小説ってとか歴史的事実を調べれば調べるほど出てくるんですけども、その人たちが登場人物とか、その時どう思ったかっていう、個人的な感情は大体書いてないんですよね。その歴史書に残りませんから。そこをね、想像しなきゃいけないんですよね。イマジンしなきゃいけないし、クリエイトしなきゃいけない。そうすることによって血が通った歴史になっていくみたいなことがあって。まあ、それで気に入ってる言葉だったんですけども、まあ、それ何も時代小説に限らず、なんか、十数年前のツイッターの話とか、14、15年前のフェイスブックの話とかをするにあたってもそうだよな、みたいな話をされてるんだと思うんですけど、あ、そういう視点面白いな。改めてね。うん、メディア後輩期自体は、ちょっと前に撮ったシーズンなんですけど、なんか改めて聞いていただけたら嬉しいなと思います。あとはですね、最後。マヨハタの金曜回帰ファイルで、ポッドキャストザ・ギャザリングのオープニング SE がね、公開されてたんで、それちょっと紹介したいと思いました。これね、マヨハタさんが4番組の SE とか BGM とか、あるいは MC の発言なんかをコラージュして作った作品って言うとちょっとかっこよすぎるんで、こうマットですね。マットを作ってくれたんですけど、これがね、なんか、適当にやったような、で、多分事実適当にもやってるんですけど、締めるとこ締めて、すごいね、面白い出来になってるんで、よかったらですね、ぜひ聞いてみてほしいなと思います。これね、説明が難しいですね、こう。なんか普通4番組の BGM 適当に混ぜたらぐちゃぐちゃになりそうだと思うんですけども、なんかね、これが、あやはたさんのテクニックなのか、たまたまなのかね、なんか、そこそこカオスで気持ちよく、まあ、気持ち悪いかな。なんか、聞けるものになっててね、面白かったんで、ぜひね、会場でしか聞けなかったやつだと思うんですけども、改めて再編集して聞きやすくなってるんで、ぜひ聞いてみてください。まあ、急になんか思い立って撮り始めたんですけども、私はこの後、京極夏彦の新刊ですね。ヌエの石踏みをの続きに取り掛かります。今どこまで来たかな？今10分の1まで来ました。全然まだまだですけども、もう最高ですね。10分の1でもバッチリ、もう最高です。はい。というわけで今回はいただいたメッセージのご紹介や、研究いただいたコメントへのフィードバックなどを中心にお送りしました。番組の中で取り上げたエピソードについては、概要欄にリンクをしていますので、ぜひ関連番組チェックしてみてください。それではまた次回。